two, one, two, four.
アップ進学館の教育相談コーナー。このコーナーは人に尽くす企業アップホールディングス株式会社の提供でお送りします。
いつでも部屋に一人、僕の好きな先生、僕の好きなおじさん。
さて問題です。志望校進学率ナンバーワンといえば
アップ進学館、
少人数定員制といえば
アップ進学館、
なんと3歳から大学受験まで受講可能といえば
アップ進学館。
松原校、谷山校、紫原校、詳しくはホームページまで。
さあ、お昼12時22分22秒になったところです。なんかこう幸先がいいですけれども、今日もスタジオにはアップホールディングス株式会社代表取締役の吉山幸喜さんにお越しいただいています。こんにちは。
こんにちは。
今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先月以来、6月は初登場ですけれども、
はい、
先生髪の毛切ってさっぱりされましたね
そうですね、一昨日。え、
最近。
そうですね。
あ、やっぱりこう、あの、自分で切るのもさっぱりしますけれども、
はい、
人が切ったのを見るのもさっぱりしますね
、まあ、どうしても男性は多分月1ぐらい切るんじゃないかなとは思いますけどね。
私もショートカットなので、どうしてもやっぱり月1か 1.5 ぐらいで行かないといけないですよね。
はい、ですね。
これから夏が来ますから、
はい、
もっとスパンが短くなるかもしれませんが。
暑いですもんね。
子供たちのためにさっぱりすっきり、はい、していきましょう。
はい、
はい、ということで、まあ、6月、前回ご出演いただいた時に、
はい、
先生、6月って学期末があるんだよと。
そうですね、1学期の期末試験が、はい、
あるということで、まあ、これね、避けては通れない時期ではあるんですけれども、
はい、
今年はコロナウイルスで学校がスタート遅れました。
はい、
まあ、多分現場はおそらくいろいろ大変なんだろうと思うんですけれども、
はい、
今どういう状況なんですかね、学校って。
まあ、あの、期末試験というのは、皆さんも受けられた記憶があるかと思うんですけど、はい、どうしてもその習ったところの範囲なので、うん、要はもうコロナの影響で学校がなかった期間の範囲がまあ狭くなった、
うん、
ということは、まあ、より高得点が取りやすい。
そうか。
はい。
そうですね。
はい。
あ、なんだ、もうただテストだけ嫌っていう先入観しかない。嫌だな、もう子供の頃が丸見えだと思うんですけどそうですよね。
はい。
じゃあ先生方も、塾の先生方としても、はい、教えやすい。
そうですね、教えやすいというか、うん、まあ、だからこそ責任も結構ありますけど、
うんうんうんうん、
まあ、どうしてもこの1学期の期末試験ってやはり1年の中で一番点数が取りやすいは取りやすいんですね。やっぱり2学期3学期に向けて内容がやっぱり難しくなりますので。ただでさえその取りやすいところを範囲が狭くなったおかげで、うん、より高得点を取らせないといけないという、まあ、使命感みたいなのはありますね。
なるほど。そうですね、子どもたちにとっては、あの、はい、分かりやすいところもあるかもしれませんけど、先生たちにとっては責任が伴うわけです。
プレッシャー大きいですね。
おー、そういうことか。
はい。
まあ、でも今年はやはりその、ね、スタートが遅れて、あの、はい、範囲も狭くなってるということですから、あの、じっくり教える時間もありそうですし。
そうですね、
子どもたちの理解は深まりそうですね。
はい。
ぜひもうちょっとね、この動揺するかもしれないんですけれども、
はい、
頑張ってほしいですね、子どもたち。
そうですね、まあ、あの、やはりその教育におけることなんですけども、うん、そのやっぱりできて点数がいいと、うん、やっぱ子どもたちって純粋に嬉しいので、やっぱりその、うん、そこが勉強に対する次の意欲につながっていくと思うんですね。
うんうんうんうん、
ですから、その点数がいいことが全ていいわけではなく、うん、点数がいいという過去の成功体験によって、
うんうんうんうん、
今後その次の意欲につながる、モチベーションにつながるっていう部分があるので、ですから私たちはこう、塾としては定期テストっていうものをすごく大事にしてます。
うんうん、
うん、あの本来は受験っていう塾っていうのはどうしても受験なので、受験っていうものを考えた時には実力テストであったり、うん、模擬試験っていうものの方が重要なんですけども、うん、でもそこで高得点を取らせ続けるってやっぱり難しいんですね、うんうん、全範囲になるわけですから、うん、でも定期テストっていうのは先ほどお伝えしたように範囲が決まっているので、うん、そこの範囲を全力で取り組めばやっぱり高得点が取りやすい。
なるほど、そうか、成功体験をさせる一つのきっかけと捉えれば、はい、
そうですね。
なんかさっきは先生たち責任あってちょっと大変って言いましたけど、はい、先生たちもこう熱が入りますね。
そうですね、うん、これも実力テストの対策っていうと過去問させたり、うんうん、まあどうしても出やすいところとは決まっているので、うん、そこを繰り返しさせるっていう風になるんですけども、うんうんうんうん、定期テストだともう隅から隅まで全部の範囲をしっかりと何回も通してさせることができるので、うんうんうん、やっぱり先生の立場としてもそこでどれだけ成功体験を重ねさせられることができるかっていうのがもう一番大きいかなと。
いやー、もう毎回この時にこの時間にあの吉山先生来ていただいて、
はい、
もうなんか身の引き締まる思いがするんですけれども、どうしても私もう昔の記憶が蘇って、
はい、
点数取らなきゃとかもうテストイコール点数みたいな脳になってるんですけど、先生とお話しすると、はい、子供たちに意欲を持たせるための塾だ、勉強だ、はい、テストだっていうお話になるじゃないですか、
はい、
本当にそうだよなって。
そうですね、
ですよね、点数だけではないっていうのを、
はい、
今また改めて胸に刻みました。
まあ、点数というのはあくまでも、うん、その自分が今まで勉強してきたことのどのぐらいの割合できたのか、うんうん、どのぐらいの割合頭の中に入っているのかっていうものが数字として評価されるだけなので、
うんうんうん、
じゃあそれを100に近づけるためには今後どういう努力を続けていけばいいのか、
うんうんうんうん、
それをこう理解するためのものっていうふうに私たちは捉えてるんですね、うんうん、うちの塾のスタンスとしては、
うんうんうん、
最終目標としては、うん、いわゆる受験になってきます、高校受験、うん、まあ、中学受験でもいいですけど、うん、まあ、受験というものです、
うん、
で例えるならマラソンとかで例えるなら各テストっていうのは給水ポイント、
あ、給水ポイント、はい、はい、うん、
そこまでに、どのぐらいのタイムでってマラソンだったら考えますよね、
うん、
でもそこまでにどのぐらいの割合自分ができていれば、
うん、
ゴール地点ではどのタイムが出る、
うんうんうんうん、
だからゴール地点ではどの高校に受験あ合格ができるっていうのを分かるためので勉強のやり方とかを、うん、あの変えていくためのそういったものだと私は思ってて、
あ、陸上してたのですごくイメージが湧きやすかったそう、あの目の前のことをこなすというよりはちゃんと目標を定めた上で、はい、それを、まあ、引き算というか、
はい、
で後ろから追っていって見るとすごく本当に分かりやすいですね。
そうですね、うん、まあ、よく授業中にも言うんですけど、うんうんうん、やっぱりそのこう近くのものってすごくきつく見えるじゃないですか。
そうなんです。
だからこそどこの高校に合格しててそこの制服を着てる自分っていうものをイメージしてやっぱり勉強する、
うん、
ま、あの先ほどちょっとラジオで桜島の、
はい、
お話もされてましたけど、
はい、
桜島ってやっぱりこう遠くから見るとやっぱりすごく綺麗です、
綺麗ですね。
でも近づけば近づくほど岩がゴツゴツしていて、
うん、
だから景色みたいなもんじゃないかなって私は思うんですね。
なるほど、すごく今分かりやすかったと思います。そうですよね、
はい、
そうか、ちゃんと最後のどんな形っていうのをイメージできてるかできてないかでも、
はい、
日々のそのまあやり方っていうのも変わってくる
ですね、過ごし方とかも全然変わってくると思います。
先生あれですよね、すごくそのイメージしやすく伝えてくれるので子どもたちもすごく納得してくれそうですよね、は
い、まあ、うん、そうですね、うん、やっぱり中学生ぐらいになると、うん、やれと言ってもやらないですから
でしょうね
なので要は彼らを僕はもう一大人としていつも接してるんですね、
はいは
い、で大人を動かす時ってやっぱりこう心で動かすもんだと私は思うんですよ。
あ、
なので心が震えないと、うん、相手も動いてくれないので、
うんうんうん、
だからそのこと心を震わせるために私たちはどういう言葉を用いて彼らに伝えていくか、
うん、
っていうことをすごく意識はしています。
私も学ぼう先生から、まあ、本当にいい機会を得て私も学ばせていただいてるんですけどこの間ふと思ったんですけど、
はい、
この紫原の KTS の前の大通り、はい、車で何気なく通っていたら、はい、アップ進学館もちろんあるんですけれども、はい、アップ進学館に行くまでに 10軒以上塾が並んでいて、
すごいですね。
この通り多いですね。
はい、
もうままあ、ここだけでこれですので、まあ、鹿児島市内で言ったら本当に多いわけですよね。
もうおそらく200以上300未満ぐらいの塾が鹿児島市内の中には存在すると思いますけど、
すごい。なんであの子供は少子化なのに、
はい、
なんでこうやって塾って多いんですか。
やはり、今ですね、その昭和多分55年とか56年ぐらいの生まれた方までだと思うんですけど、うんうんうん、学校で昔はあの模擬試験ってあったんですね。
ありました、はい、
でもそれが今も廃止になって。
あ、そうなんですか。
学校ではもう模擬試験はないんですよ。すると、その高校受験とかを考えた時に、うん、やっぱり学習塾に行かなければ県全体の順番であったり市内の順番であったり、その志望校判定っていうのがちょっと難しくはなってると思うんですね。
なるほど。へえ、そうですね。自分の、まあ、その目標とするものの、その学校の、まあ、ね、偏差値だったりそういうのも、まあ、いろんなものと比べないといけないですから、
はい、
それがないんですね。
まあ、数年前からの鹿児島市の統一試験っていうものが、うんうん、あのまた鹿児島市がやってるのかな、あのできたんですけども、うんうんうん、やっぱりそれってじゃあ問題を見た時に受験に対応してる問題なのかというと、うん、やっぱりあの市とかが作るものですから、うん、やっぱり全範囲をくまなくやってるような、うんうんうん、あの出題形式にはなっているので、うんうんうん、それと受験問題っていうのがやっぱりちょっとこう結びつかない部分もあったりするので、
なるほど、
どうしてもあの塾に行って模擬試験っていうものを受けなければ、うんうん、自分の志望校に対して今の勉強で合ってるかどうかっていう判断基準が難しくなってるっていうのは事実だとは思います。
そういう事情があって皆さん、はい、まあ、塾をいろいろ選ぶわけですね。
そうですね。
でその中でですよ、まあ、鹿児島市内でも200以上ある中で、はい、アップ進学館に通っている子どもたちはどういったところに惹かれてあの来てるってお話ししてますか。
まあ、どうしても学習塾っていろんな特色がありまして、その住み分けっていうのがあるかと思うんですけど、うん、要はもう、大手学習塾さんっていうのは、
うん、
おそらくこうライバルとなるような人がたくさんいるから、
うん、
そういう人たちと切磋琢磨したいっていう方は おそらく大手学習塾さんに行かれるんだと思います、
うんうんうん、
でもうちは、少人数定員制ということで、うん、集団授業も10名まで、
うん、
で、紫バルに関しては6名までですから、
少人数だ、
はい、で個別に関しても、1対2先生1人に対して生徒2人までっていう、あの完全に定員制でやってるんですね、
うん、
ですので例えばあの集団授業なんかであのここ分かったって聞いた時に、うんうん、あの本当に分かったかどうかって10人ぐらいだと全員に聞けるんですよ。
そうか、
でこれがやっぱり20人30人っていう大きなクラスになってくると、どうしても前の意欲のある子だけっていう形にはなると思うんですけども、それだと学校とやっぱりどうしても同じなので、うちはその学習塾を作るときにどうやって差別化を図ろうかって考えたときに、多少売り上げは当然あの下がります、定員にしていることによって。ただし、しっかりとしたその定員制を気に入ってくれる、うん、まあ、ファンのようなものを作り上げていくことができれば、
うんうん、
あの十分に、他と勝負ができるんじゃないかなっていうことで、うちはそういうスタイルでさせてもらっています。
あの、まあ、それぞれ人に合う合わないもあると思うんですけれども、はい、アップ進学館に関してはそうやってこう個々に合わせているっていうところも一つの魅力になってるんですね。
はい、
でも本当にこんだけあるから選ぶの大変だと思うんですけどね、
はい、そうですね、選ぶのも大変ですし、うん、やはり私はあの鹿児島全体を考えた時に、うん、都会のように、うんうん、その学習塾に行くのが当たり前っていうような、教育感度を高める役割っていうのが絶対必要だなっていうふうに思ってます。
教育感度を高める、
はい、
教育感度を高めるとどういったことにつながっていくんですか。
やはりあのインターネットなんかでもあの調べればすぐ分かると思うんですけど、うん、やっぱり4年生大学に行った人、うん、短大に行った人、うん、高卒の人って障害所得って全然違うじゃないですか、
はい、
でああいう数値を見た時に、うん、その、まあ、4年生大学も残念ながらもう十数年前から、うん、あの完全に定員が割れてしまって生徒に対して、
はい、
ですので高望みさえしなければ、うん、どこの大学にも行ける時代にはなってるんですけども、うん、ただその中でしっかりとした大学、
うん、
に行くことによってやっぱり所得っていうのが大きく変わってくる。で、残念ながら鹿児島に関してはまだそこの意識に、行ってないのかなっていう、ですので高所得者、大きな会社、そういったものをどんどん生み出していくためにはやっぱり学歴ってどうしても必要ですし、どういったものを学んでいくのかっていうことは絶対必要だと思います。ですからそういった、きっかけ作りに学習塾っていうのを使っていただいてもいいのかなっていうふうには思いますね。
まあ、勉強することで、まあ、障害稼ぐお金っていうのも変わってきますけれども、はい、学ぶことが増えるということはそれだけそれを人に返せるものも大きくなるということ で、貢献度も高くなるわけですもんね、
はい、
そういう意味ではやっぱり勉強するという意味の一つに、
はい、
人のためになるにはっていうところで勉強するっていうのもありますよね。
そうですね、やっぱり先ほどの所得の話じゃないですけど、たくさん所得を得るということはその分税金としてやっぱり社会に還元できるわけですから、そういった意味でもですし、例えばたくさん稼いだことによって、ボランティアの時間が増えたりとかですね、いろんな貢献ができると思うんですね。
そうなんです。あとはやっぱり少子化にもつながりますよね。少子化問題を解決する上で、
そうですね、
所得があって余裕があれば子供を産みやすく育てやすくなりますからね、はい、いろんなことにつながるんですね、
はい、ですので鹿児島をそういう県にやっぱしていきたいなっていうふうには思ってます。ですからうちの塾だけ、本音を言えばうちの塾にたくさん来てほしいですけど、たくさん塾があってその塾が全て盛り上がっていって、もう当たり前のように学校が終わったら塾っていう流れが鹿児島でもでき出すとすごく楽しいかなっていう、
学ぶ機会が増えるっていうことですからね、はい、大人がこうやって学びたいっていう意欲を止めないように大人も変わっていかないといけないですね。なんか今日も深くなりましたけど勉強する意味なんかこう、深くこう自分の中に入ってきました。
あ、よかったです。
また来週もアップ進学館の教育相談コーナーありますので、
はい、
先生どうぞよろしくお願いします。
はい、塾のことに関しては、すごくいろいろ喋れるので、
すごくもう笑顔になるんですよ。わかりやすい鹿児島市内に2カ所松原紫原にあるアップ進学館です。ぜひ気になる方はホームページもありますので検索なさってみてください。
はい、
さあ今日はスタジオにアップ進学館アップホールディングス株式会社代表取締役の吉山幸喜さんにお越しいただきました。
はい、
先生最後に1曲リクエストをお届けしたいんですが、
はい、
今日は
急に書いてしまってすいません。
いや、とんでもないです。
ロックの日です。
ありがとうございます。
ロックで
合わせていただいて、
はい、ブルーハーツの人に優しくお願いします。
さすが人に尽くす企業ですからね。
はい、
はい、お届けします。ザ・ブルーハーツ人に優しく。
気が狂いそう
今日は塾のね、あり方というんですかね、なぜ塾が多くなっているのかというお話から、勉強をするね意味っていうのも、なんかこう大人に突き刺さるようなお話もたくさんしていただきました。またアップ進学館の教育相談コーナー、来週の火曜日この時間にお送りしますので、またご相談ありましたらぜひ番組へもメッセージお待ちしています。そしてアップホールディングス株式会社、塾そして保育園にまつわるお話、詳しくはフリーコール電話 0800-100-3725 0800-100-3725 までお問い合わせください。アップ進学館の教育相談コーナー、このコーナーは人に尽くす企業アップホールディングス株式会社の提供でお送りしました。